おはようございます。2022年、令和4年1月21日金曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題、丸一として、バイデン大統領就任から1年という節目を迎えます。そこでですね、節目に先立ちまして、バイデンアメリカ大統領、19日、現地時間の19日にホワイトハウスで記者会見し、ロシアのプーチン大統領が、2014年に引き続いてウクライナに軍事侵攻に踏み切る、こういった見方を示しました。バイデン大統領、私の推測では彼は侵攻するだろうと述べ、もし侵攻した場合にはですね、ロシアの銀行によるドル取引、こちらを停止する措置を検討していると明かしました。今回の記者会見、1月20日にですね、就任から1年になるのを前に、その前日である現地時間1月19日に、記者会見を開いたわけですが、2時間近くという長時間に及びました。この中で、バイデン大統領発言のポイントとしてはですね、私の推測ではロシアはウクライナに侵攻するというところ、侵攻すればロシアの銀行によるドル取引を停止する措置を検討、要は、ロシアの銀行、ロシアの経済関係、こちらについて国際取引、ドルをね、基軸に、基本的にいろんな貿易っていうのをやっていますから、まあ、こちらからもう、キックアウトするよと、出ていけということをするよと。ドル取引できなくなると、まあ、いろんな、金融機関との取引ができなくなるし、例えば今北朝鮮、経済制裁を受けているわけですけれども、北朝鮮は、北朝鮮の銀行というのは当然こういったところから、取引できないということになっているので、遠く以前はですね、マカオの銀行を使って、やったりとか、でもそれも発覚して、そのマカオの銀行をもう取引しちゃダメよというふうにアメリカがやったりとかして、いろんな国との取引ができなくなると。皆さんもね、まあ、商取引イメージしていただければわかると思いますが、何でしょう。なんか取引するときにですね、アタッシュケースに現金全部詰め込んで、やり取りするわけにはいかないんですよね。まあ、やってもいいんですけど、めちゃくちゃリスク高いじゃないですか。その現地まで、例えば10億円運ぶってなったらですね、もうその10億円を守ることでもう精一杯ということにもなるわけですし、実際に受け取った側もですね、この受け取ってまたそれ持って帰るのも大変と。10億円ですからね。例えば、大変になってくる。なので我々でもですね、基本的にその、例えば車を買ったりとか、あるいは家を買ったりとか、家を買うときに頭金をとかをですね、現金で持ち込むってことは基本的にやらないわけです。銀行が間に入ったりとか、あるいはクレジットカード使ったりとか、大きい買い物するときに。クレジットカードでね、なかなか、車買う人ってのも少ないかもしれないですけど、僕、そうだな、車買ったことないな。うん。バイクしか買ったことないんで、バイクはですね、まあ、カードの限度額でいけたんで、カードで支払いしましたけれども、車を買ったりとかって、まあ、ローンを組んだらね、イメージつきますけど、キャッシュで買う場合って、どういうふうに買うんだろう、まあ、現金、持ち込めない金額じゃないか、200万、300万ぐらいだったら。まあ、でも、ちょっと持ち込みたくないですよね。なので、基本的に、まあ、銀行取引から、こう、キックアウトされるっていうことになると、まあ、世界的な貿易ができなくなる、そういったことになってきますし、当然こういった強い措置をしていくっていうことになれば、例えば、日本企業が、ロシアの企業と取引するっていうこと、こういうことをすると、アメリカで、企業活動できなくなるよと、ロシアと企業取引している会社はですね、企業はアメリカから出ていきなさいというような経済制裁っていうことも今後、出てくるだろうなっていう、まあ、こういった強硬的な、ね、姿勢を、バイデン大統領示しているということになりますが、今回の会見の中ではですね、その一方でウクライナに戦略兵器を配備しないと保証できるかもしれない、ウクライナが近いうちに NATO に加盟する確率、可能性は高くないというようなね、こういった ある意味情報的な、話を出しております。今、ロシア、ウクライナ問題に関してですね、アメリカの戦略兵器とか核兵器とか、こういったものをウクライナに配備されたら困ると、 昔ウクライナはソ連だった。そのソ連のところ、まあロシアからしたらすごい国境も近いところにアメリカの武器が配置されるということになったら、まあ、ロシアの首元にですねナイフ突き立てられるようなものだと。こんなことをしたらですね、まあ昔のキューバ危機の時に、キューバ、これね、フロリダとかの方の向かい側にあるキューバですけれども、ここに、ロシアじゃないや、ソ連の基地が作られるってことになったら、アメリカ、いやいや、ちょっと待てと、そんなね、こう、アメリカの裏庭みたいなところに、ソ連の基地ができたら、これはもう、おちおち眠ってられないと。もしそんなことしたらですね、もうこれは完全に宣戦布告と似たようなものだというふうにケネディ大統領はですね、強い姿勢で、ソ連に対して迫って、ソ連がまあ断念ということをやったわけですよね。これと同じ状況だと、ウクライナ。同じ状況だからやめてくれと。まあ、アメリカもともとね、親米政権がキューバ立ってたわけですけれども、キューバ革命が起きて、まあ、社会主義、共産主義の国ができて、ソ連と仲良くなっちゃったと。急にまあオセロがひっくり返ったみたいな状態になっちゃった。で、それがキューバ危機だった。今回のウクライナについては、まあ、ロシア側の目線から見たら、それまで、ソ連だった、ウクライナ。それが30年という時を経て、ウクライナが民主主義、そして、どんどん欧米寄りに近づいていくっていう中で、ウクライナが、まあ、オセロがひっくり返っちゃった状態になっちゃってる。この状態で、こう、アメリカとかね、EU とか NATO とかが、まあ、好き勝手にウクライナやられた日には、ロシアとしてはね、受け入れられないということで、まあ、NATO、アメリカとヨーロッパの同盟関係にある NATO っていうもの、同盟組織ですね。同盟を組んで作られている組織が NATO ですけれども、これがウクライナにまで進出してくるっていうことをやめてくれよということ、それをね、条約でしっかりと結んでくれよということが、ロシア側からの要求でしたけれども、まあ、これに対して、アメリカとか NATO とかはですね、それはウクライナが決めることよと。NATO に加盟するしないっていうのは、ウクライナが決めることだから、アメリカとかね、他のところがダメよということを言える話ではないというふうに、断ってきてたわけですけれども、まあ、その中でも、まあ、譲歩、まあ、ロシアがね、言ってることもわからなくはないということで、バイデン大統領、ウクライナに戦略兵器を配備しないと保証できるかもしれない。あるいは、ウクライナが近いうちに NATO に加盟する可能性は高くないよと、何かしらの保証っていうものをつけることはできないけれども、まあ、近々については、まあ、こういった情勢なので、妥協案っていうものがあるよねっていう、まあ、こういったね、話になっているということですが、その一方、まあ、こういった外交関係の話以外にも、バイデン大統領に就任して1年で大きく停滞しているものが一つあります。それはですね、アメリカの歳出歳入法案、要はまあアメリカの予算ですね。こちらを具体的により大型の予算配分をしていきたいということで、記者会見の中で子育て支援や気候変動対策を盛り込んだ大型歳出歳入法案、こちらずっと議会での審議がね、与党の民主党の方でもこう分裂があってなかなか前に進まないという状況にあり、バイデン大統領今これ一括でね全部大型法案ということで通そうとしているんだけれども、早期実現に向けて法案を分割して、この話だったらまずこの話からやろうと、気候変動については気候変動にだけやろう、子育て支援については子育て支援だけやろう、あるいは歳入、要は増税とかね、そういったものについての話っていうのも別に分けていこうというような、まあ、こういった風に分割、どこまで細かく分割するかっていう言及はなかったんですけれども、今パッケージで全体で、歳出、これだけ予算を使う、お金を使うから、その分お金をどこから引っ張ってくるかっていうこと、これをね、全部決めた上での、大型法案と。いうことで通そうとしてたんだけれども、それ細かくちょっと分割してみんなで議論進めやすいところから進めていこうというようなね、まあ、こういった、まあ、妥協ですね、国内政治に対する、政策が停滞しているっていうことに対して、バイデン大統領をなんとか前に進ませていこうということでですね、早期実現に向けて法案分割していく可能性、こちらについて、触れているということになります。まあ、こういったね、アメリカのね、大統領に就任して1年ということで、本日各紙の社説の中でもバイデン大統領がね、 大統領就任1年経ったというところについての社説が多く取り上げられておりますので、そちらでも話をしていきたいと思いますが、まあ、日本的にはですね、やっぱ気になるのは今ミサイルどんどこどんどこを撃っている北朝鮮との関係ですよね。トランプ大統領自体にはまあ、キム・ジョンウンさんとの初の米朝首脳会談とかをね、何回かやったりとかしましたけれども、まあ、その後、まあ、特にトランプ政権のところでも前に向いて進んでいくこともなかったということもあり、特に妥協と か, なんか、まあ、何かディールが、ね、前に進んでいく要素も今のところ出てきていないので、バイデン大統領として、まあ、キム・ジョンウンさんと会う感じには全然なっていません。まあ、こういった状況の中、北朝鮮、今年に入ってからですね、またミサイルの発射っていうものをたくさんやっていますけれども、基本的には短距離、あまり長い距離ではなく、威嚇相手としては、まあ、日本とか韓国とか在日米軍とかですね、まあ、このあたりに対する威嚇ということになっておりますが、今後キム・ジョンウンさん、核実験とか ICBM、こちら ICBM っていうのはね、長距離弾道ミサイルだと思ってください。大陸間横断、大陸間をね超えるようなすごい長い、射程を持っているミサイル、これが ICBM と、いうことですけれども、まあ、超長距離のミサイルの開発とかね、そちらの発射実験とかをやっていくよとか、核実験、こちらの再開ねやっていくよというようなこと、このあたりについての発言話っていうものが、こちらもですね、バイデンアメリカ政権1年を迎えるというタイミングで、1月19日朝鮮労働党の会議の中で、キム・ジョンウンさん、バイデン米政権との長期的な対決に臨む姿勢を示し、その中で核実験と大陸間弾道ミサイル発射の再開に向けた準備を始めると示唆したということです。緊張を演出して先々の対話で、アメリカを北朝鮮に有利な状況に引き込む戦略を描いているということになりますが、核実験とかですね、長距離弾道ミサイルの発射っていうのは2017年が最後ということで、この4、5年、まあ、2017年の夏だったかな、確か、だったと思うんですけれども、まあ、そのあたりを最後に静かにしていたわけですが、今後どういうふうになっていくのかというところでですね、まあ、再び、核実験とか ICBM をやっていくのかということになっていくと、まあ、先ほど申し上げた通り、今アメリカウクライナ問題に手こずっている状態です。中国についてはですね、とりあえず北京オリンピック、こちらが落ち着くまではとりあえず静かだろうし、今年の秋にはですね、5年に一度の共産党大会が開かれるということで、こちらで権力基盤をさらに固めていこうとしている習近平さん、まあ、あんまり大きな動き、派手な動きっていうものはとりあえずないんじゃないのかなと、中国については。とはいえウクライナ問題かなり厳しいですし、中国との関係も厳しい、そこにさらに北朝鮮が核実験とかをやっていくっていうふうになると、なかなか厳しさが増していくということになります。そうなってくると日本がね、やっぱ交渉の矢面としてしっかりと頑張っていかなきゃいけないんですが、北朝鮮としてはまあ日本とあんま話したって意味ないと、アメリカを大元である親分であるアメリカと話さなきゃ始まらんということで、まあ、あんまり韓国とかね、日本とかを相手にしていないというような状況にもありますんで、こういった状況の中で日本何ができるのか、しっかりとね議論していかなきゃいけない状況でもあるなというふうに思います。